小田切いろろのエンターテイメントラジオ。東小田切いろろ。
昼間聞いてる人はこんにちは、夜聞いてる人はこんばんは、小田切いろろです。一週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか。ちょいと最近相撲がいい感じで勢いは上がってきましたね。いい話題ですよ。そう、何のことかと言いますと、先週ちょっとロロラジでも触れました稀勢の里が優勝、そして横綱昇進とあっという間に稀勢の里ブームがやってまいりました。昨年の今頃は琴衝撃ブームが来たんですが、今年の頭はいきなり稀勢の里ブームから始まります。今日ですね、明治神宮の方でね、横綱昇進のその何でしょう、あの土俵入りっていうんですか、行われましてね、いや明治神宮でやってたなら自分も見に行けばよかったかななんて思うんですけど、まあでも仕事終わりに行ったところでね、人が多すぎて見に行けなかったんじゃねえかっていう結局そんなことなんですがね。ただ明治神宮って嫌な思い出しかないんだよね。昔ですけど明治神宮にその初詣行ったら、まあ人でもうとんでもない人の人数でね、もう死ぬかと思いましたね。そんなトラウマあるべき場所でね、土俵入りですか、稀勢の里が。まあでも一番いい場所見に行った人は朝の6時から並んで、で夕方のその土俵入りを見ていたっていう。そうね、まあ気合い入りすぎでしょう。競馬でもそこまで俺やれないかな。競馬だったら1日レース12レース楽しめるけど、その横綱の見るためだけに朝から6時から並ぶっていうのはもう正真正銘の根っからのファンなんでしょうね。まあそもそもその日本人の横綱っていうのがものすごい久しぶりなんでね、うん、喜ばしいことでございますよ。若の花以来ですか。そっか、そんなに開くんだ。日本人だらしないな。まあそれまでずっとモンゴル相撲の方々がね、主に白鵬と朝青龍ですけどね、あの辺がね、もう頑張りすぎちゃったおかげでございますよ。お便り紹介しましょう。ハンドルネームキバニーさん、いつもありがとうございます。ロロさんこんにちは。寒い。南半球白毛馬のカスタディーバという馬が美穂トレ戦で生活をスタートしたそうですね。写真で見ましたが本当に真っ白ですね。ふと思ったんですが、白毛馬ってヨーロッパやオーストラリアなどで外国の競馬で有名になった馬って今までいるんでしょうか。重賞勝ちした白毛馬っているんでしょうか。そういえばアメリカにいたような、それ以外全くわかりません。まあ確率から見て白毛馬が全く生まれるのはわかりますが、でもなんで南半球産の白毛馬をオーナーが購入したんでしょうね。またそれではまたお便りしますという、まあ先週からそのなんか白毛のお話がちょっと話題になっておりますがね、今のところやはりその海外で白毛馬のなんか重賞を勝ったっていう馬はいないそうですね。なので本当関東オークスを勝ったユキちゃんがもう異例中の異例なんですよね。あれがもう世界初の重賞勝ちっていうことなんですよね。なのでユキちゃんが世界で一番賞金稼いだ白毛馬ということになるんですかね。まあブチコが残念ながら引退となりましたけど、まあ白毛ってやっぱりもうロマン中のロマンじゃないですか。足毛が年取って白くなるっていうんじゃなくて、もう最初から真っ白なんてね、これはねやっぱりみんなロマン感じますよ、白毛で。そらね、南半球産のね白毛なんてったらね、買っちゃうよ、弱くてもきっと。うん、万が一ね、結果残せなくてもね、まあ、乗馬のその買い手とか多分えらいつくでしょうね。うん。乗馬とかさ、あとはそうですね、祭りごとに使うようなにもいいですしね。もし万が一それが障害とかうまかったら、馬術なんかの道もあるんでしょうんでね。もしくはどっかの動物園なんかにちょっと白毛馬がいたら楽しいんじゃないかなと思いますので、やっぱ白毛っていうのは、引退後も、需要は高そうですよね。他の馬と違って。やっぱ、色が真っ白っていうレアな部分がありますからね。うん。まあでも、競争馬として白毛がもうちょっとね、世界中に増えてくれたら面白いんではないかと思います。まだ世界でそこまで白毛馬で活躍したなんていうのはないんでね。まあ、ダビスタとかウィニングポストではあるでしょうけど、まだまだ現実世界ではこれから。まあこの、ほんとわずかな数少ない白毛馬から、とんでもない名馬が生まれることを祈りましょう。そうすればきっと世界中からその遺伝子分けてくれみたいな感じで、昭和で活躍して白毛が世界中にっていうことあると思いますが、まあ早くてもまあ20年後ぐらいでしょうかね、それは。まだまだ先の話です。PS、 北里が横綱昇進おめでたいんですが、3月の大阪場所のチケットが取れるかどうか去年以上にハラハラしています。去年の自分の席に行ったら、全然知らん人が座っていたり、ものすごい人で本当に疲れましたっていう。まあ、中継見る限りじゃもう、のすごい人がいますからね。知らん人が座ってたってのもまた迷惑な話ですよね。もう、わしの席やーってもう書いとかんとダメですかね。で、何より今回は、もう、昨年の稀勢の里よりも今年の稀勢の里はもう横綱っていう肩書きがあるんでね。まあ、決まりさんこれ見に行くとしたらね、稀勢の里って書いたその、習字で稀勢の里って書いてその紙をダーって応援するって最近のスタイルやってみたらどうですかね。最近その、自分のお気に入り力士のさ、その、名前を紙に書いて、掲げるみたいな応援の仕方があるんですよね。白鵬とかさ、遠藤とかいう紙をさ、上げてる人いるじゃないですか。なので、稀勢の里。しかし、ま、字が難しいね。稀勢っていう言葉が、ま、ほとんど使わない感じだからね。うん。まあ、いきそうのこと、まあ、稀勢のんとか、稀勢りんっていう感じで、ひらがなで書いて応援するのもありかと思います。まあ、今はそのブームが来てるんでね、大阪場所何日目取るか分かりませんけど、まあ、混むことは間違いないでしょうね。なのでもしその場所が始まったら、NHK 中継見て探してみようと思います。そんな近い時にいるかどうか分かんないけどね。うん。まあ、でもほんと、今は相撲ブームが来ちゃってる気分、感じがありますからね。やっぱその、日本人の横綱が生まれるっていうのは、やっぱりね、いいことですね。うん。これが週末、その、稀勢の里が横綱になったことが、週末の競馬のサインに繋がってくれればいいんですけどね。そういえば、もう今週から明日か、明日からかはもう東京競馬の開催ですよね。東京競馬も、2月の、19日がフェブラリーステークスか。今週で中京開催が終わって、来週は東京、京都、そして再来週からは小倉が始まってっていう感じの流れか。ああ、もう、秋競馬じゃない、間違えた。春競馬が、ちょっとずつ見えてきましたね。うん。まだまだ寒いんですけれども、まあ、でも徐々にですが、春競馬の足音が聞こえてまいります。まあ、何しろ今年はね、G1 レースが1個増えましたからね。大阪杯が G1 になりましたから、G1 を予想する我々としては、本当に、まあ、嬉しいのやら、疲れるのやらでございますが、G1 ついでにもう1個言うと、暮れの2歳の重賞ホープフルステークスが G1 に格上げだなんていう話も出てますね。これ以上2歳 G1 に、2歳戦に G1 は2つもいらんやろっていう気持ちはありますよね。朝日杯のもう価値がなくなっちゃいますやん、そしたらっていう思うんですがね。まあでも2歳 G1 がそこまで多くなかったから、まあどうなのかなっていう賛否ありますけどね。とりあえずその開催してみて、それがどうなのかなって、まあ、今年じゃなくて来年かな？来年の、まあ、だいぶ先だけどね、まだ。だいぶ先だけど、その、来年のその、ポップステークスがどんなもんかで、なるのを、まず見てからにしましょうか。あと、有馬記念の前の日なの？前のレース？それとも、前日？どうなんのかね？その、レーシングカレンダー的には、やっぱ有馬記念の前のレースが、ホープフルステークスになったりするの？そしたらファンファーレ2回になるの？ダーン、タカターンなって、またダーン、タカターンっていう、いつぞやの、ジャパンカップダートの後のジャパンカップみたいな感じになるのかな？まあ、それはそれで、ね、楽しいよ。G1 が連チャン続くっていうのはね、ほら、今じゃったら JBC でしかないじゃないですか。レディークラシック、スプリント、クラシックっていう。それで G1 が続くっていうことはありますけど、JRA じゃ、その前にジャパンカップダートでジャパンカップであったぐらいしかなかったんでね、うん。G1 が続くっていうのはね、やっぱそれはそれでね、楽しいよ。めっちゃ疲れるけど楽しいよ。うん。やった G1 終わったぞわーってなった後に、パドック、あ、また G1 になったっていうね、また、いや、疲れるわけにはいかないなんていう気分になりますからね、うん。まあ、時代が時代だったら、そのホープフルステークス、ディープインパクトの弟だった、ニュービギニングが G1 番になってたっていうことになるんでしょうかね。うん。まあ、そうすると、皐月賞のが展望できるレースということで、楽しみにはなりますが、どうなんでしょうかね。それはまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切ロロでした。バイバイ。See you next week。まあ、とりあえず、まあ、我々としては、いいレースが見れればそれでいいんです。競馬も相撲も。